池袋東口ブラザーズのうまくはいかないポッドキャスト。皆様ご機嫌いかがでしょうか。なるさいとうでございます。
田口祐介です。
キラーカンでございます。
池袋東口ブラザーズでございます。
よろしくお願いします。
失礼します。ちょっと冒頭トークなんですけど、
はい、
クイズいいですか。
どうぞ。
大好きですよ。
ジョン・モクスリー知ってる？
ジョン・モクスリーは、
あのジョン・モクスリー。
ディーン・アンボローズこと。
ディーン、詳しい。詳しくなったね。
おかげさまで。
元 WWE のスーパースター。
はい、
現 AEW ヘビー級チャンピオン。
はい、
そして IWGP-AUS ヘビー級チャンピオン。
はいはい、
ジョン・モクスリーの入場ってかっこいいじゃないですか。
はい、
革ジャン着て、なんかどこから来るか分かんない。
そうそうそう。観客のとこから来ますからね。
そうそうそうそう。はい、あの、モクスリーがテレビのインタビューで言ってたんですけど、
はい、
あの入場のモデルになってる選手がいるんですよ。日本人の誰だと思いますか。
我々知ってるレスラーですか。
そうだと思いますよ。
中村俊輔。
違う。
中村俊輔。
俊輔じゃなかったっけ。
俊輔じゃない。
あ、ごめんなさい。
もういいでしょう。
本当に申し訳ない。
いいです。俊輔はサッカー選手。
サッカー選手の方でした。
俊輔がイヤオの方。
イヤオ
ですね。ちなみに長州力との対談で長州力がずっとギャオって言ってた。センスとギャオがお前あれだとかギャオがお前すごいかなって。ずっとギャオって言ってました。最後まで。
さすがだな。
さすがだな。
ジョン・モクスリーの入場のモデル誰でしょうか。
昔の選手ですか。
まあ、いや、まあ今も現役ですよ。
鈴木みのる。
ああ。
違うんだな。
誰ですか。
大仁田敦史だって。
へ
え。びっくりせん。でも言われたら背中に何かが書いてある革ジャンを着て入ってくる。
確かに確かに。
ね、ジョン・モクスレーがまだディーン・アンブローズだった時に、
はい、
プロモーター、まあ有名なレスラーから、お前はすごい試合がいいと。
はい、
で体もいいけど入場にインパクトがないって言われた
ん
だって。でこれを見ろって言って見せられた映像が大仁田敦史対長州力の時の大仁田の入場だったらしいですよ。
大仁田か
ー。でそれ見たら、
はい、
もう革ジャン着てタバコ吸いながら入ってますね。で客がペットボトルをバンバン投げてんのよ。
うん、
嫌いだから、
はい、
でもうその紙コップだペットボトルだをとか紙くずとかゴミ、
はい、
でそれがこう左右からバンバン投げられてるところ俺たちが入ってくる。
あ、
でそれに衝撃を受けたらしいんですよ、
はい、
ロックスターに見えた。確かに俺もそれ聞いて見直してみたんですけどめっちゃかっこいいんだよね。その大仁田っていうその
フィルターがない、
そうそうそう、を省いて見た時ってすごいエモーショナルな入場なんですよ。
確かにそう
です。すっげえかっこいいし、客も結局ゴミを投げるほど嫌われてるわけです、
はい、
それでも人の心を揺さぶってる以外の何物でもない
ん
です
よ、ね、
だからモクスリーはいつも違うとこから出てきて、こう人がどっから来る、どっから来るっていうので多分人の心を揺さぶってる。さらに革ジャンでそのロックスターの感じを出してる。
うん、
だから結局俺だってすげえなっていう。
それはちょっと。
なんでだよ。
大仁田か。
まあ、あのすごいとは思うんだけど、すごいとは思うんですけど。
あります？海外のスーパースターにじゃあ逆になんていうんですか、影響を与えてる日本人のレスラーっていないですよ。
まあまあまあまあ。
大仁田は与えてますよ。
与えてますね。
与えてますけど。
すごいんですよ。
大仁田フィルターが強いんですよ、ね。
そう。
全然外さない。
大仁田フィルター強すぎる。今度浦安鉄筋家族出るらしいですね。
マジっすか。
マジャコングと真壁刀につきと大仁田敦出る。どんな映画だったらしいですけど、実写版の、
はい、
まあ実はすごいよっていう話をちょっとさせていただきました。まあ今度入場を見せますんで、
はい
はい、じゃあちょっと本編ね、ジングルの後本編になります。
はい、
まあそんなコマ、
そんなコマ、そんなコマ、2万円
あれば
スーツ見ちゃう。
マジだっけ、マジだっけ、マジだっけ、マジだっけ。
池袋東口ブラザーズのうまくはいかないポッドキャスト。はい、本編でございます。
すごいっす。
今回ね、社会派企画行こうと思ったんですよ。
重い
っす。社会派っすか。
はい、いつも
今まで
いつもゲームだ、モニタリング批判だ、
バカみたいな話ばっかりしてますけど、
してましたけど、一回やってみようかなと思ってました。
ああ、はい、
チャレンジ企画、
チャレンジ企画、逆に挑戦っていう。地球温暖化やろうかなと思ってるんですけど。
ああ、すげえな。
社会派。
でね、まあいろいろあって、
はい、
昨今の事情を鑑みましてね、
はい、
私家にいることが多いわけですよ。
はい、
まあまあまあ、ね、
でポッドキャストとかずっと聞きながらお仕事してたりしてて、はい、やっぱその武田邦彦先生っていう方のポッドキャスト僕ずっと聞いてるんですけど昔から。
はい、
ご存知です？
知らないです。
ほんまでっか TV とか出てる先生ですね。
そうそうそうそう、あの方がなかなか僕結構好きで、
はい、
結構尖ってるんですよねあの人。
うん、
あの見た目優しそうなんですけど、
はい、
じゃあまず、まあ、この話をするのは多分武田先生がこうブログとかで発信されてるメッセージを、まあ、ちょっとまとめただけなんですけど、僕は、
はい、
あのないんで何にもその
知識
知見が、はい、地球温暖化に対して、
はい、
でじゃあ武田先生をちょっと紹介をしますけど、ご出身はね東京都らしいですね。1943年生まれ、
はい、
いくつですか？77歳ぐらいですかねもう。
うん、
で東京大学教養学部、
東京大学、
東京大学でした。
お、はい、
東京大学教養学部基礎科学学科卒業、
うん、
名古屋大学工学博士、
うん、博士号、
あ違う東京大学工学博士だ。だからその東大の、基礎科学学科出た後に博士号取られてます、
ね、はいはいはいはい。
で名古屋大学大学院の教授、中部大学大学院の教授を歴任されて今名古屋に住んでらっしゃると。すごくね、
まあ、スーパーですよね。
で受賞も数々されてまして、まあ、代表的なところと日本原子力学会特賞、うん、1990年など取られてる、もう歴史とした知識人、
うん、
なんですけど大麻推進派研究室のシンボルマークは大麻
浅田マークですか。
なかなかのハードロッカ
ー、そういう刑務所だったんだ。
見た目がね本当に常識人な見た目なんですね。いつもスーツ着てらっしゃって、
はい、
とても知識でいらっしゃるんですけどが故にだいぶ尖ってる、もしかしたら名古屋のせいかもしれない。で武田先生がよくおっしゃるのが、
はい、
まあ、リサイクルの嘘ってよくおっしゃるんですね。
うん、
まあ、エントロピー計算っていう計算があって、
はい、
例えばリサイクルされたものをね、分別されたものをリサイクルする、ペットボトルを、うん、もう一回ペットボトルにする、
はい、
ためには捨てるよりもより多くのエネルギーが必要なんだと、
うん、
でそれを計算するとだからリサイクルなんて環境優しいの嘘だよね、はい、っていうことをよくおっしゃってます。
うん、
あともともとその原子力学会特賞をいただいてるのもとかもあって、まあ、すごい原子力の方のお仕事をされてた、
はい、
先生でいらっしゃいまして、まあ、いろんなね、原子力系の物質の嘘とかを言うんですよ。あれはおかしいとか、
はい、
あの着てる防護服には何の意味もないと。でまあちょっとこう際どいことを言うので、
はい、
際どいことっていうかテレビニュースで言ってほしくないことを言うんですよ、
はいはい、
この人、
はい、
都合の悪いこと、はいはいはいはい、なので表のニュースからはちょっとずつこうフェードアウトされてる先生を
干されたんです。
でも本人も言ってましたよ、それってかなりハードロッカーで大麻推進派の先生なんですね。でこの人は、ね、よく地球温暖化についてもお話しされてて、
うん、
言うことってどっちかっていうとその地球温暖化の真実的なことをおっしゃるんですよ。で地球温暖化ってどうですか、お二人どんなイメージですか？
なんか映画で不都合な真実ってやってます、はいはいはい、してます、
はい、してますよ。
昔見に行ったんですけど、
アルゴアさんが出る
って、ね、あ、そうそうそうそうそう、はいはいはい、まあ、あれのイメージがあって、はい、どちらかっていうと、もしかしたらちょっとこれから言うかもしれないですけど、うん、まああの映画でも言ってたけど、その地球温暖化は嘘だ、
はいはいはいはい、
陰謀だっていう方ですね、どちらかっていうと。
キラカ
さん、うん、私はもう普通にニュースとかの鵜呑みにしてる、
はい、
あの温暖化で南極北極の氷が溶けてますよっていう、
はい、はいはい、いいですね、分かれてていいですね。で武田先生がよくおっしゃってるんですけど、
はい、
ニュースを見た時に3パターンの人がいると、
はい、
一つは与えられた情報はそうなんだっていう人、
うん、
でもう一つが、え、これ本当なのっていう人、
は
い、でもう一つに、え、これ本当なのって思って自分で検証する人っていうのがいるんですよ、
はいはいはい、
で武田先生はこの3番目、数でいくと一番少ないですけど、はい、出てきた情報を自分で計算してあの解析はできる人なんです。
そうですね、
我々できません
よ。我々できないですね。
平川さんは言われたら信じる、
はい、
田口さんは嘘だかなと思う、
はい、
で僕もどっちかというと、まあ、全部鵜呑みにするタイプじゃないんですけど、じゃあ解析できるかって言ってできないですよ、
ね、
この武田邦彦は解析が可能なんですよ。だから厄介者なんですよ。
確かに。
ニュースからいくと、じゃあその今氷が溶ける話がありましたけど、はい、そもそもその今って氷河期なんですよ、
うん、
地球の歴史から、
うん、そうそうそう。
じゃあ氷河期の定義って何か分かります？
うん、二酸化炭素が増えることを氷河期っていうらしいんですよ。
ちょっと講義だ、もっと簡単なやつでいいですよ。
もっと簡単なやつ、
はい、
え、寒くなるじゃなくて、
まあまあまあまあ、
はい、すいません、
わかるパッとパッと
パッと
イメージでいいよ、氷河期氷河期マンモスかマンモスか
マンモスサーベルタイガー、
でも今いないじゃないですか、今氷河期なんですよ、
もうそう言わせといて今氷河期でしょ、
あ、わかった、なんだ、生物がある一定の生物が死滅していく
全然違うな、あのね、もう簡単に言うと南極に氷床、
うん
ね、氷がある状態は氷河期なんですよ、
うん、
南極の氷がなくなったら温暖期なんですよ、
へ
え、だから今は氷河期なんですよ、氷があるじゃないですか、
はい、
はい、っていうのがまずそもそもの、その氷河期の定義、
うん、
で現代ってめっちゃ寒いらしいんですよ、地球のその歴史から見ると、
おお、はい、
で武田先生がおっしゃるにはその平安時代、
はい、
っていうのは今より全然暖かかったんだって、1000年前ぐらい、
はい、
だから僕らのイメージでなんかあの当時のなんかみんな薄着じゃないですか、
あ、
であれってそのあんな、なんかイメージは着るものがないから薄着って思うじゃないですか、
はい、
なくて実際に暖かかったらしいんですよね、
あ、はい、そういうことか、うん、確かに、
でどっちかっていうと寒くなっていってるらしいです
よ、
まあ、大きく見るとですね、
はい、
で先ほどあの田口さんもおっしゃってましたけど、地球温暖化っていうのがじゃあどっから出てきたか、
うん、
何年前ぐらいからあると思います、
言われ始めたのが、うん、10年
もっと前から、
いやいや15年ぐらい前か中学校の時ぐらいね、あの映画見たから、
俺年バレるからお前若めに言っとけよ、
あ、そうだ20年前20年前
20年前、はい、平川さん、
30年前、
うん、30年前で正解ですかね、1988年からそういう思想が出てきたんですけど、でこのもともと地球温暖化っていう言葉がグローバルウォーミング
はい、
言葉が誕生したのは学会からじゃないんですよ、
へえ、
アメリカの上院議会でこれから地球温暖化がするという演説がされたと言われてまして、要するに政治的なところがスタートだっていうところですね、これは、事実なんです、
はい
はいはい、で、武田先生いつもおっしゃるんですけど、まず事実と意見は異なりますよっていつもおっしゃる武田先生、うん、事実と意見は異なる、で科学者は事実に基づいて発言をする必要があるといつもおっしゃっています、うん、で、事実は、1988年にアメリカの上院議会でこれから温暖化するという演説が行われた、
うん、
これはもう事実なんです、
はい
はい、で意見はありますよ、それは環境に負荷がない方がいいっていうのはあるんですけど、
はい、
で武田先生がおっしゃるには、地球温暖化は、温室効果ガス主に CO2 が排出されて地球が温まってるという主張ですよね、
うん、
はい、
武田先生がおっしゃるには違うと、温度が上がったから CO2 が増えたんだっていう、
うん、
逆だっていうことですか、
そうですね、
はあ、
これはだから雨が降ったから傘を差したんだっていう考え方ですよ、
はいはいはい、
で傘差したから雨降ったわけじゃないじゃないですか、
うん、
で事実はそうなんですよっていうのをいつも言ってます、
うん、
で先ほど田口さんも言ってましたけど、南極の氷が溶ける、
うん、
溶けるとどういう問題があるんですか、
まあ、海水の水位が上がってくる、
はい、はいはいはいはい、そうすると、
と土地が減っていく、
はい、そう
と、
うん、
住むところがどんどんなくなっていく、
はい、
人口が減少する、
見事に、はい、テレビの言うことでインストールされてる、
はい、
でここに対しても武田先生が鋭いツッコミをされてて、
うん、
アルキメデスの原理って分かります？
分かんないです、
まあ、もうよくありますよ、氷をほらフライパンに入れて、ね、溶けても水あふれないじゃないですか、溶石堆積の関係で、
はい、
そんなことはありえない、
そう、
でなんでみんながこれを信じるか、でもなんか割と一般に言われてますよね、
言われますね、
氷が溶ける、
はい、
水が上がる、
はい、
なんか南の島が沈むみたいな、
うん、
なんかツバルでしたっけ、
ツバル諸島、
ツバル諸島が沈んでるって僕らイメージありますよね、
はい、
はい、でここも武田先生が解説されてまして、ツバルは沈ん海面上昇で沈んでんじゃないと、あそこはもともとサンゴ礁でできてて地盤沈下してるんだって、
う
ん、
なるほど、
あたかもこの主張を通すために、氷が溶ける、海面が上がる、
うん、
だから沈んでるっていう風なイメージ操作に使われてるんですけど、
うん、
本当は地盤沈下してるらしいんですよ、
うん、
要するに人が住むほど 強くない土地に人が住んでて、うん、そこで生活をしてるもんですから、うん、地盤がどんどんサンゴがこうって押し固められて縮んでるんだよ。
なるほど、
うん、それを利用してるやつらがいると、
うん、
じゃあ誰がじゃあ得するんですかね、その地球温暖化だっていうことによって。
これね、うん、いいですか、
はい、
僕は陰謀論者なんでやはり政治家が政治家と企業が儲かると思うんですよ、うんうん、
まあそれは間違い。じゃあどんな企業が儲かるんですか、うん、
特に、はい、まあ、土建屋さんですよね。
土建屋儲かりますか。
土建屋じゃないですか。とかエネルギー系。
はいはいはいはい、エネルギー系はいい線いってますね。
お
ー、キラカンさんどうですか。
土建屋、
土建屋って儲かれそうじゃない。
なんで。
だってさ、土地がないっていうことはさ、要は土地が狭くなるっていう主張のために、じゃあ逆に上に建てないといけないわけじゃん。っていうんで、どんどん高層ビルっていうのがさ発達してるわけだよ。まあこれはマトリックスの世界なんだけど、
うん、なんだろう、どこが儲かるんだろうな。どうぞ、ちょっと何も出ないんで
ゼロ点ゼロ点のせいだ。はい、じゃあ、じゃあ地球温暖化が CO2 によって起こるという主張で、うん、誰がじゃあ儲かるかっていうと、
うん、
一つは環境団体、
あ、
お金が入ってきますよね、うん、政府から
、はいはいはい
はい、あとは原子力推進団体。
へえ、
ああそうか、
はい、燃やすのやめましょう、はいはいはい、原子力で
使いましょうと、
発電すれば CO2 の排出量が抑えられます
と、はい、
で原子力を推進してるのはどこですか。
日本、アメリカ、
もう一個、
インド、
違う、
中国、
違う、
ドイツ、
違う、
フランス、
違う、
イギリス、
正解。
へえ、イギリスなんだ。
イギリスって油田がかなり枯渇したんですよ、ある時期から。
はいはい、
一気に原子力を推進したんですよね。
うんうんうん、
だからアメリカとイギリスがもうタッグですよ。組みまして、これからは原子力を推進しましょう、
うん、
で原子力で儲けるっていうのと同時に、どんどん台頭してきてるアジア諸国に対して制限をかけるっていうのを目的にしてるんですよ。要するに経済成長すると必然的に CO2 の排出力って量ってのは増えるわけですね、
はいはい、
車も走りますし、はい、より多くのエネルギーがいるわけですから、
うん、
でアメリカとかイギリス、まあ、結局日本も絶対そうなんです
け
ど、
うんうん、
台頭してくる、東南アジア地域、
うん、
まあ、インドとか、
うん、
アフリカ、アジア、アフリカに対して抑止力を持たすための、
うん、脅し、
まあ、脅しというか目的ですよね、
は
い、まあ、じゃないかと。まあでも多分事実なんですよ
ね
、はい、すごく筋が通ってしまっていて、
あれですよね、 CO2 排出量の制限によって、
はい、
その工場とかの稼働率が悪くなるから、はい、生産性が悪くなって、はい、その車とかをあんまりいっぱい作らせないから儲からないようにしてってことですよね。
ちょっと違うけどな。
そうですか
経済活動を、まあ、その環境負荷を理由に制限をかけるようによって、まあ、自分たちの身を守ってるわけですよ、
うん、
いうことなんです、うん、でここでじゃあ例えばこの間ほらグレダ・トゥーンベリさんって言った
んです。はいはいはい、あいつだっけ
なんで嫌えるの逆に。
だってこうなんか言わされてる、なんか操り人形感すごくないですか。
あ、はいはいは
いいわゆるだからこうあれですよ、あのいわゆる、
はい、
大学の、
はい、
男しかいないサークルのとこにいる高一点の女の子が持ち上げられて、こうあちやほやされて、なんか頑張って
、違うじゃないですか。平川さんはどう、遅れたトゥンベリさん、How dare you って言ってました
よ。いやでも、うん、なんか最初のメディアとか政治家がこの小さい子が言ったら威力あるんじゃないかっていうので言わせれてんのかなってのは思いますね、
うん、これもうさっきの冒頭でした話とつながってて、
うん、
ニュースとかある事実があった時に、
うん、
検証できるかできないかっていう見方をすると、うん、彼女は検証できないですよね、
うん
はい、12歳とか3歳の女の子は、はい、じゃあその地球温暖化からエントロピー計算をしてどれぐらいの負荷があって、
うん、
CO2 が起因なのか否かどうかっていうのを計算できるほど彼女は頭が良くないとは思うんですよ、
はい、
ね、
はい、
あの子の後ろにいる団体ってどこか知ってます。
でも完全に環境団体だとは思ってますけど、
まあ、そこの団体の アースジャスティスかなんかっていう団体に所属してるんですよ。
すごい名前
でそこのスポンサーがどこかって話なんです
よ。ああ、それなんか聞いたことあるのが中国だって聞いたんですけど、はい、あ、やっぱそうなんですか。
有力視されてまして、じゃあなんでかっていうと、はい、グレタ・トゥーンベリさんが批判している対象ってブラジルとかインドとかインドネシアなんですね、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そう、
中国の排出量は世界排出量の 26.2%、
うん、
ぶち抜けて1位なんですよ、
はい、
2位のアメリカが 16% とか 5% なんで、
うん、
じゃあ一番どこを規制するのが効果あるか、
まあ、
中国もう殺されるぞ、
まあ、言わずもながら
ね、だから本来もしその彼女の主張をまっすぐに通すとするなら、
はい、
中国産アメリカ産ですよね、
はい、
でも彼女が言うのはブラジル、インド、インドネシア、うん、日本がね上から10番目以内に入ってるんだけど、日本は全体の 2% とか、
うん、
ってことはインド、ブラジル、インドネシアってもっと低いわけですよ。 1%、
はい、
ゼロにしたって 1% しか減らないんですよ、はい、に対して彼女はメッセージを送っている、
うん、
ただそれもまあ彼女本人に悪意はないと思うんです
よ。まあそうそうそうそう、
まあ、言わされているっていうところかな、はい、
うん、
でこう武田先生もところ面白いこと言われてて、でこういう、はい、例えば、まあ、分かんないですけど、地球温暖化が仮に嘘だとするとですよ、ね、
うん、
子供が出てくる状態っていうのはもう末期の末期だって、
まあそうですよね、
武田先生がおっしゃってて、
はい、
例えばあの、ドイツの、ヒトラー政権下のね、
うん、
あのロシアもそうなんですけど、
はい、
最後子供なんですよ、
は
い、子供を使って政治活動をするんですよ、
プロパガンダをする
んですよ、ね、そうするんですけど、はい、まあ、でもそれって本当に最後なんですね、
うん、
最初は大人が出てくる、
はい、
多分次女性が出てくる、
うん、
最後子供が出てくるだからもう限界だっていう主張を武田先生はされています
。なるほど、
ただもう日本も今まで環境対策に80兆円ぐらい使って
る、うん、日本ってすごいらしいですよね、
ものすごい使ってる。じゃあなんでそんな金使ってるかっていうと、うん、結局そういう、もううさんくさいことになってるんですよ、ね、そのお金じゃあどこに使ってどれだけ効果があったか、
はい、
効果がないならやる意味ないですよ、
はい、
80兆円使いました、地球の温度が2度下がりましたならですよ、
はい、
80兆円使いましたに対するアンサーはないですよね、
うん、
まあ、主張としては未だに食い止められてないっていう主張で、今後も続いていくんだよっていうことだと思うんですけど、
そうそうそう、
はい、どうですか
現状を鑑みて
鑑みてあれってならないですか。
なりますね。
で我々が雑魚賃なのは自分で計算できないですよ、はい、
そうですね、
自分で検証しに行けないんですよ、
はい、
でこの問題って目に見えない問題なんで、
はい、
どっかに見に行けば分かるとかじゃないじゃないですか、
うん、
ですよね、はい、GDP も何でもそうですから計算でできてるだけ、
はい、
でこの武田邦彦先生は自分で計算するんです。
すげえかっけえ。
この方はそのあの福島の原発事故の時に、
うん、
まあ、すごくいろいろお仕事をいっぱいされた方らしいんですけど、
うんうん、
原発事故で一番大事なのって風向きらしいんですよ。福島の原発からどっちに向かって風が吹いてる、
はいはい、
でその風向きに合わせてその要するに被爆者っていうのが出るわけです
よ、ね、はい、
このデータが日本政府から公表されてないってことを非常に強く批判をされている。で武田先生はその風向きのデータは外国から全部取ったと、
はい、
日本以外の国のデータを引っ張ってきてその計算をしてたっておっしゃってました。で、まあ、中国のことを批判しますけど日本もまあ大概うさんくせえなと。
あ、まあそうですね、
で今も周知の事実になってるじゃないですか、グローバルウォーミングとか、まあ、地球温暖化をみんなで止めよう、
はい、
これ共通意識ですよね、
はい、そうですね、
多分どんな悪い人でも多分なんとなく共通意識、これも刷り込みっていうか教育で偉いので体に入ってるんですけど、
はい、
実は嘘が入ってるじゃないかというか、多分嘘なんです
よ。そう
ですね、出どころが学会じゃないから検証ができないんですよね、
うん、
学会の何かのデータを持ってきて温暖化して、これ後付けではあるんですよ、
うん、
っていうのはこっちマニーがもらえるんですよね、
うん、
結局地球温暖化進んでるっていう論文を発表した先生が出世するんですよ、
うん、
これ原発の時もそうだったでしょ、
うん、
危ないって言ってる人みんな准教授だったじゃないですか、
はいはいはい、
安全だって言ってる人が教授なんですよ、
はいはい、
研究費もつくんですよ、
はい、
まあ、だから政治的なことと事実っていうのは全然違うんだよっていうのを武田先生いつも私に教えてください、うん、
ちょっと今度ポッドキャスト
やってます
今度聞きます。
面白いですよ、すごく。しかもめちゃくちゃ分かりやすいし、やっぱり、うん、学生たちの前で毎週喋ってるし、
うん、
やっぱそのレベルまで落としてくれてるので、
うん、
多分もっと難しいこと言えばどれだけでも言えると思う 東大の博士号を持ってる方ですから、
まあ、半端ないですよ、
半端ないですよ、はい、ただこれハードロッカーですから、ね、タイマー推進派ですから、ね、いいとか悪いとかの倫理観にこの人とらわれない人なんで、うん、まず事実しか言わない、はい、であとそれに基づく意見っていうのはあんま言わないっていうスタイルなんですよ。
うん、
なんでこの人は本当コロナウイルスの話もずっと追われてね話をしてくれてますけど、
はい、
うん、まあ、ぜひちょっと聞いてみてください。武田邦彦の本当の話っていう、あのポッドキャストがございまして、
はい、
あのすごく面白いですよ。あ、違う、本当の話だ、
武田邦彦の本当の話。
いや、うん、武田邦彦かっこ再会って書いてあるわ
どういうことだ
やっぱおじいさんだから、その辺のセンスは多分もう おじいさんのセンスだと思う。
武田ってどっちの武ですか？
武力の武です。
武力の武、
はい、
邦彦、
はい、
ちょっとちゃんと僕これ聞きたいと思います。
あのね、1分あたりね15分ぐらいでまとめてくれてて、すごくあの分かりやすい。内容はやっぱ難しい時も当然あるんですけど、
はい、
いかにデータの解析って大事なのかっていうのと、うん、なんであの共産党政権があのインテリを殺すかっていうのがめちゃくちゃ分かるね。こんなやついたら邪魔だもん
そう
です、ね、邪魔邪魔だって
あえて言わねえこと言ってくるみたいな、ね、
てかその解析をしてくるっていうのがいかにその不都合かっていうのがすごくよく分かる、
は
い
は
い
は
い、
厄介だって
そう。でもご本人も76歳、高齢者なので、うん、もう何も恐れないんですよこの人もうね、言いたいこと言ってらっしゃるし、ただ本当必要な方だなというふうには思いますね。でもやっぱりそのすごい批判されるんですよこの人は、
うん、
いろんなところから、うん、だって表からもちょっともう退かれてるし、
うん、
まあテレビにとっちゃ不都合な人なんで、倫理観とかどうでもいいと、まず事実を言いなさいっていうのをすごく言われてます。
うん、
NHK に金払う必要なんてないっていつも言ってますからあんな嘘を、放送法第4条っていうのがあるらしいんですよ。でこれって事実が2つある場合は、
うん、
その両方を放送しなきゃいけないんですって。で今白クマが減ってるってよく言われるじゃないですか、
はいはいはい、
白クマ増えてるんですよ実は、ね、
そうなんですか。
増えてるんです。
そうなんだ。
で南極の気温が過去最高を更新したっていうニュースやってるんですよ、
はい、
過去最低も記録してるんですよ。
だ
から温度幅が広がっているけど、
はい、
上だけを報道することによって温度が上がってるっていう印象操作ができるわけですよ。
うん、
下も下がってるってなるとそれわけわかんないじゃないですか。
はい、
っていうことをやってる NHK に金を払う必要なんてないって
。かっこいい。
なるほど。
かっこいい。それは本当にかっこいい。
やる厄介者です、うん、本人ももうじいさんっていう自覚もある人なんで、うん、もう私なんてもうすぐ死にますからねって言いながら話をされるんですけど、まあだからこそ言える話がいっぱいあったり、原子力のことについてはものすごく鋭い批判をされますね。
うーん、
あの福島でね、そのあるゴルフ場がまあ、そのなんて放射線量がすごい高くなっちゃって、
はいはい、
もう廃業になっちゃったところなんですよ、
はい、
そこと裁判をしたんです国は、
うんうんうん、
そしたらその判決結果が放射線なんてどこから来たものかわからないから棄却ってことになって、それに対しても大変憤慨されてました。
うん、
見たらわかるだろう分かっかっつって結局この国はそういう人たちが結局都合のいいようにいじくってるのはもう間違いないですよ。だから皆さん疑問を持って生活しましょうねっていうメッセージをすごくね、あの発信されてる先生なんですね。
いや、いいっすね、かっこいいっすね。
かっこいいね、
本当にかっこいい。
うん、だから本当に、まあ、僕はだからテレビよりも武田邦彦先生の話をあの昔から信じてるんですけど言うと結構やっぱね不思議な話してる人みたいになっちゃうんで、
ああ
のやっぱ皆さんやっぱテレビしか見ないじゃないですか、
うん、
みんなが武田邦彦を全員が聞いててテレビ見たらテレビ変なこと言ってるなってなるんですけど、うん、やっぱその逆はないわけですね、やっぱ発信力がすごいと。で民放なんてあの1個ありゃいいって言ってましたよ、やっぱみんな同じこと言うんであれば
間違いないです
よ、何個もある必要なんてないんだということをおっしゃっておりましたね。
うん、
でここ今日僕述べた話すごいこうインテルですごい理路整然とされてると思うんですけど、
はい、
全部武田先生が言ってたあのブログとかのやつをまとめただけなんです、はい、私じゃないです、こんな説得力のあることはね、ないですから、はい、ぜひちょっと皆さん武田先生のポッドキャストもね聞いてみてくださいと、
はい、
どうですか社会派企画。
ちょっとまあ面白いですけど、うん、なんか我々のスタイルはちょっとあれですかねこんな感じでいいですかね。
でもタモリクラブ 目指してるんで、たまには真面目な回があってもいいんじゃない。
タモリクラブでこんな真面目な回あります？
ないな。でもほら、大麻推進派とかがいいじゃないですか。
そう、
まあ、一個ロックが入ってきてるんで。
大麻推進についてもちょっと武田先生のあれ聞きたいですね。
あったから、まあ、どっかにあるんかもしれないですね。今後出てくるかもしれないけど、最近やっぱコロナウイルスについてのお話が多いので、武田先生の。
ちなみに大麻推進の話ちょっとしていいですか。
はい、
あれって大麻の中って2つ成分があって、その鎮静化させる方の成分と、いわゆる肺になっちゃう方の成分って2つあるんだって、
うん、HTC と CBD ですね。
そうそうそうそう、あの THR だっけな、まあ、いわゆるその CBD っていうのが、その肺になっちゃう成分を除いた、だけのやつのことを CBD オイルとかっていうんだって、うん、
へー。
それがすごく、まあ、アメリカだとそのハイになっちゃう方も許可されてるんで、
うん、
でも日本って実はそのハイになっちゃう方を全部除いてるんだったら OK なんだよ、
うん、
で、まあ、その大麻推進派の人たちっていうのは、そのハイになっちゃう方も OK にしちゃえばいいじゃんっていう主張の派と、うん、単純にその薬用ハーブとして、うん、その何だっけ、肺になっちゃう方を除いた、その鎮静化する方、心を落ち着けさせる方の薬物じゃなかった、ハーブ、タイマーは OK にしようぜっていう派がいるらしいんだよね。
うーん、武田先生はどっちなんだろう、
ね、それは分からん。
俺は THC も込みであってほしい。
ダメ
ダメ、武田先生はその主張しててほしいって言ってる。そ、僕がどうこうじゃないですか。
俺は
って今俺主語がついてる。今主語ついて
る。まあ、もう田口さんが言ったのは結構合ってて、まあ、CBD オイルっていう、その要するに麻薬成分、肺、
うん、
にならない方の成分って、要するに 100% ナチュラルに栽培ができる、そうそう、うん、ケミカルじゃないその治療薬に使えるんですよ。
そうそうそう、
いわゆる睡眠薬の代わりになったりとか、うん、はい、ちょっと精神的に不安定な人は通るとすごくいいっていう、はい、めっちゃ高いけどね、
うん、
これは日本でも買えます、うん、まあ、で並行輸入品にはなりますけど、
はい、
で、結局その草ですから別に、
はい、
育つし、うん、もう服にもできるし、
はい、
でもうその薬にもなるしっていう意味で、武田先生は多分推進されてると。
うん、
まあ、今バンですね。
今のはバンですね。今のはダメ。
だって僕ライブ行ったことあるんですよ。
バードマンの、
バードマンマンジラインですよ。
ダメだからその。鳥人間でしょ。
鳥人間大好き。推進されてましたもん。分かんないじゃないですか。彼も CBD の方を推進されてる可能性もあるじゃないですか。
そうそう。
なんでなんで。
だって飛んでるんですから。
ボブマーリーだって CBD を押してたかもしれない。
いや、それは違う。
それは違う。やべえ、これ編集何分か覚えておかなきゃ。32分あたり、ね、
でも結局今カリフォルニア州って確か6株まで栽培が許可されてるんですよ、
うん、
はい、でロックダウンになったけど DV がちょっと少ないらしいんですよね、
は
い、そういう理由で、はい、これを事実とするんであれば、うん、それは丸々報道すべきだっていうのが武田先生の主張なんです、はい、
そうそうそう、
はい、だからその大麻イコール悪いから報道しちゃダメだっていうのは科学的じゃないですよっていうのをいつもおっしゃってます、
うんうんうん、
これ言えば言うほど僕はやばいやつみたいになりますけど。
いやいや、僕はもう本当に
僕は反対、絶対ダメ。
え、嘘。そうでしょ。え、ちょっと待って、
絶対ダメ。
え、嘘でしょ。
俺はもう絶日本の歴史に平安時代ももっと前からタイマーはすごくこう密接に関わって、
はい、
大浅っていう地名すごく多いし、
はい、
でも俺は絶対ダメだと思う。
じゃあ俺もダメだという。俺もダメって言っとこうかな。
推進派ね。
違う違う違う違う。
絶対に許せない。
二人とも推進
派。絶対許せない。
私は別にそのいい成分だけ取っときゃいいんじゃないかなと思いますけどね。
ちょ、最後な、うさんくさい話になっちゃう。
そうですね。
タイマーって なパーキンソン病だっけな。手が震えちゃうやつとか、タイマーの
だらこう
止まったとか、そういう医学的にちゃんと、
そう、それが事実。
いいやつがあるんですよ、ね。
それが事実。
はい、
でタイマーがなんか。やばいとか、
はい、
エントリードラッグになるっていうのは意見なんです
ね、うん、
これは事実ではないんですね、
はい
はい、ここを区別しなさいっていつも武田先生はおっしゃってる、うん、ただ僕らは繰り返しますけど、事実っていうのは分かる、
うん、
うん、はい、でその意見に対して疑問もわかる、うん、ただその演算はできない。
そうですね、
検証の仕方がも
うだからそれは大麻成分をこう研究する方法もわからなければ、そんな難しい論文読んだって理解ができないし、ね、じゃあ論文読んで理解したところで、うん、なんだか伝える相手もいないじゃないですか方法もないし、は
い、なんかでも僕そういう時ってよく歴史で考えるんですよ、うん、例えばあの殷王朝って、殷王朝だっけ、中国のどっかの王朝って、はい、ケシの花で滅びたじゃないですか、うんうんうん、要は麻薬で滅びたわけじゃないですか、うんうんうん、っていうその悪い側面も確かにあるよねっていう、こういうこのドラッグのせいで国が滅びてしまったって事実もあるじゃないですか。
その話でいくと大麻で滅んだあの王朝はないぞ。
そうそうそうそう、そうだから
になっちゃう、絶対ダメだから、だから
ケシとケシの花と大麻は違うから
こいつやばいよ、
ね、花違う違う違う違う違う、
マトリに電話しないと、
違う違う違う、あーダメだ、隠さなきゃ、
マトリに電話しないとだ、
ちょっとバンいっぱい入れといて
とにかくだからここで伝えたいのは、事実は事実、はいはい、意見は意見、はい、で我々は、事実を検証できるほど崇高な人間では
ない、雑魚、
だからあのいろんな人の話を聞いて、特に事実を検証できる人との話をいっぱい聞いた方がいいな、うん、でテレビで言われてるのは事実じゃなくて意見であることが非常に多い、はい、っていうことを皆さんね頭にこう入れておいていただけると、余分な情報にこう右往左往しなくていいんじゃないかなというふうに思うわけでございます、うん、非常に社会派でしたね、
うん、
社会派ですね。
次回はもうキラーカンが大麻推進するミュージックをして音楽で
ボブ周りかけ
ますか、ボブ周りかけようか、
そうしますか。
まあね、でも結局お酒だって禁酒法の時代があったりするわけですから、はい、そうですね、まあ、いつどういうふうに何が変わるかなんてわからないですし、うん、
はい、
うん、まあ、医療用タイマーについてはまたやりましょうか。
そうですね、
はい、はい、じゃあその今回はですね武田先生のお話をさせていただきました、まあ、地球温暖化の話か、はい、
そうか、そうですね、
そうタイマーの話じゃねえんだ、
出口が悪いな、我々別にやってないです
よ、やってない、そうまずやってない、
本当これだけは信じてくれ、やってないんですよ、はい、でもこうなんかいろいろ見てるとたまにそういうの出てきちゃうんで、ちょっと今日触れさせていただきましたけど、はい、もう絶対やりません、
やりません、
OK になったらやります、
はい、
はい、では皆さんさようなら、
さようなら、
大丈夫か
さようなら